時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、今月も始まりました。8月8日木曜日の3時30分です。7月後半から夏休み、小中学校始まりまして、皆さんのご家庭ではどのように子どもたち過ごしてらっしゃるでしょうか。今年から熊本市内の小学校、運動に関する部活は社会体育へとほとんどが移行しました。小学校にお邪魔してみますと、日中運動場を使う機会が少なくなって草が生えてきたというところもあるようです。また非常に暑い日が続いています。猛暑と言われますよね。こういった中、日中外で遊ぶということもなかなか厳しくなってきました。テレビの番組などを見ていましても、この暑さで公園で遊んでいる子どもたちの姿見かけなくなりましたという、そういった様子が映し出されています。ではこの夏休み、子どもたちは一体どのようにして過ごしているんでしょうか。その子どもたちの過ごすスペースの一つとして、スタディライフ熊本ではチョイス事業部がサマースクールを用意しました。このサマースクール、白山校区にありますチョイスの教室を舞台として子どもたちの学びの場となっているわけなんですが、通常ですと近辺の方々がお越しになることが非常に多いんですが、この夏休みのサマースクールに関しましてはずいぶん遠く、例えば旧城南町ですとか離れたところから来てくれる子どもたちもたくさんいます。その子どもたちがこのチョイスを舞台にしてどのような学びを深めているのか、そしてサマースクール自体どのようなシステムになっているのか、これからまだまだ飛び込みでの申し込みも大丈夫だということですので、これまでのサマースクールの様子、そして申し込みの方法を合わせて今回は皆さんにご紹介していきます。ではこの後30分間大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般財団法人熊本学校、一般社団法人スタディライフ熊本の提供でお送りします。City FM。今週も皆さんに元気な子どもたちでいいのかな、アフタースクールチョイスのサマースクールに通っている子どもたちの様子を、教室長の
小笠原です、
そして
坂口です、
2人に話を聞いていきます。7月の後半から始まりましたサマースクール、1日が A コマ、 B コマ、 C コマ、午前、午後、夕方と分かれていまして、さまざまな学びを子どもたちは展開しておりますけれども、もう半分終わって折り返しすぎましたね。
はい、そうですね、もう早いもので2週間が終わり、3週目に突入した状態になっております。
そう思ったら夏休みも終わりに近づいてるっていう。
そうなんです、あとお盆休みがあり、ラストスパートの最後の週がありで、もう子どもたち夏休み終わりを迎えます。
じゃあもうサマースクールも来週はもうお盆ウィークになりますから、はい、その後の1週間でもうおしまい？
はい、終わりになりますので、もし最後宿題終わってないっていうお子さん多いんじゃないでしょうか。
な気がしますよ。そこから戦いが始まってくるんですけど、サマースクールに通っている子どもたちはどうなんでしょうか。
続々とすでに宿題が終わった子どもたちが出てきています。
そんなにちゃんとみんな真面目にするもの？
そうですね、遊ぶことと宿題をするを切り替えをはっきりしていまして、それこそみんなが集中しだすと、あ、やろうかなっていうスイッチが子どもたち同士入っていると思います。
その夏休みの宿題をするっていうのは比較的どの時間帯が多いんでしょうか。
そうですね、基本は9時から12時の午前中の A コマが一番多い時間となってますが、その他のコマでも必ず1時間は宿題をするようになっています。
結構早い段階で早くから通ってる子たちは終わったんじゃないですか。
そうですね、もう最初の1週間目で1つワークブックがもうすでに終わった子が何人か出てました。
自分の小学生の頃と比べてどうですか。
いや僕はですね、全く宿題をせず最終週お母さんにわーわー言われながらやったタイプなので、やっぱこういう場所があるとすごいあのお母様方もすごくこう楽に子供たちの宿題を終わらすことができるのかなと、こう嬉しい気持ちでいっぱいです。
そうですね、夏休み長期休みに入っていっぱいいっぱいで子供たちと関わるというよりも少し余裕を持って大きな目でこう向かい合うことができそうですね。保護者の方々の様子いかがですか。
そうですね、毎回お迎えの際にお話しさせていただくんですけれども、やっぱり体を一日動かしたりもするのでよくしっかり寝るっていうのと、毎年以上に宿題のペースが早いんですっていうお声はたくさんいただいてます。
それ大事、宿題を終わらせたいというのと同時に、夏ってとにかくテレビ番組なんかもね、面白いの夜いっぱいやってますから、夜なかなか寝ないで、これだけ暑くなってくるともうね、テレビでも本当に暑いから公園で子どもたちを見かけることも少なくなった、外に出かけることも少なくなったということで、体を使って体力を消耗することが少なくなってきているので、夜寝ない、そしたらそこでまた早く寝なさい、何やってるのっていうことにつながってきてしまいますから、親の願いかもしれませんね、早く寝てくれるっていうのは。
そうですね、またちょっと聞いた話によりますと、小学校の方で野外で運動を基本的に禁止だったりとか、かなりこう少なく制限している小学校が増えてるみたいで、まあ、その理由としてはやっぱり熱中症対策なんですけども、実際問題こう思いっきり体を動かせる室内が近くにあるかと言われるとないので、まあ、そういった場所として鬼ごっこができたりとかボール遊びができる場所としてチョイスをご利用いただくっていうことも増えてきてますね。
言われてみたら今年夏祭りの司会でちょこちょこいろんな小学校行くんですが、ある小学校ではグラウンドに草が生えてて、あ、今までこんな草生えてましたっけって話をしたら、グラウンドを使うことが少なくなった、学校がある時にはがっつりみんながこう踏みしめてるので草が生える余裕すらなかった、夏休みになっても部活動で使っていたのでそれがぐっと減ってるので、人が使わなくなると一気に生えてくるんですよねって。だから児童数の少ない小学校なんか特に昔からそれが課題で、夏休みが終わるくらいになると、まあ、愛好作業ってあるんですけれども、地域の方々も一緒になってその作業してたって聞いたことがあります。でもそんなにチョイスって体を動かせました。
そうですね、まずじゃあ少ないスペースでどれだけ体を動かせるかっていうのも子どもたちと一緒に考えながらルールを作っていますし、それこそ2階がワンフロアのフリースペースになってますので、そこでボール遊びをしたり縄跳びをしたりいろいろなことをして目いっぱい体を動かしています。
こっちからこうしなさい、あれはダメよ、こうでしょじゃなくて一緒にルールを考える。
そうですね、この前もルールを考えて、じゃあこのルールでやってみようって言って、そのルールが違ったらじゃあまた変えようかっていう話を何度も繰り返しています。
じゃあ例えばその室内で遊ぶという体を動かす時の子どもたちと考えたルールって例えばどんなのあります。
例えば窓にボールを向けて投げていいのか、人に向けて投げていいのか、そういうことが起こった時にじゃあどうするかっていう話を、質問を投げかけて、あ、そうだっていう子どもたち自身からそれぞれ意見をもらっています。
こういうことを繰り返していくと子どもたちに成長の姿って見えるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりこう一つルールを作るとやれないことが増えてくる、だからこそ自分たちで気をつけてルールを作らずとも遊べるような状態を自分たちで考えて遊んでくれるようになってきたかなと感じています。
これまさに究極のアクティブラーニング、自分たちで経験し体験し、そして形を作りながら考え合って進めていくってことですよね。
そうですね、なので学年も1年生から6年生までいますけども、その中でいろんな意見が出てきて、あ、それだといいかも、いやそれは縛りすぎだから嫌だっていう意見を交互に交わしてくれてます。
こういった形でこの夏子どもたちは確実に成長を遂げています。その中でいろんな楽しいこの夏休みならではのコンテンツもたくさんあるんですけれども、どうです、これまでの間にどんな楽しい内容の講座がありましたが、それはもうこれまでの通常の講座では受けることができないような講座もたくさんあったんですよね。
はい、そうですね、まずシミュレーションゲームといってブロックを使った講座をさせていただきました。その中で一つ自分で生み出すのももちろんですけれども、じゃあ生み出したものを友達と合体させるとどうなるかというので、海のものを作ってくれたんですけれども、それを合わせて、そしたらみんな島が一つできまして、
ほう、
みんなが海というテーマなんですか？
そうなんです。海を作った子もいますし、海の生き物、魚を作った子もいますし、島自体、砂浜を作った子もいまして、じゃあそれを合わせると何になるかって言ったら、砂浜を作りたいって言った子もいましたし、いや海をもっと広げたいってなったんですけども、最終的には一つの小さな島ができました。その周りに魚だったり生き物が泳いでいる状態で、じゃあもし10分で島が沈んでしまうとしたら、ここからみんなが脱出するために何を作るかというので、そこにある作ったブロックを一度ばらして一つ大きなものを作るというので、船でもなく今回は潜水艦をみんなで作り変えてくれました。
それ何時間ぐらい楽しんだんですか？
これはですね、講座自体は90分でさせていただいてまして、その後もあと何分やっていいのという子どもたちの意見はたくさんもらいました。
これすごい想像力膨らんでくるだろうなと思いますね。
そうですね、まず自分で生み出すことのスムーズさはもちろんですけど、誰かと生み出すときに自分がじゃあここ我慢しようかなとか、これは伝えなきゃっていうのを子どもたち自身で見ながらしてくれていたので、どの意見が通るにしろ、自分の意見を伝えられるにしろを少し学んでくれたかなと思います。
これブロックの新たな使い方ですよね。ブロックって最近話題になっているのはレゴルブロックを活用したロボットですねをやっていこうっていうのは結構ですね流行っている、いろんなところでこの講座が行われているんですけれども、レゴ自体を使って発想力を生み出していこうという、その講師されたのは坂口さん。
はい、今回は私がさせていただきました。
講師として子どもたちを見ていてどうでした？
そうですね、まず発想も学年というよりもその子自身が今まで何をしてきたかだったり、何が好きかっていうのでそれぞれが出しているなっていう、作り出すっていうのを見えたのと、リーダーシップだったり、その後リーダーが出た後にじゃあこれはっていうサポートをするっていうのだったり、その子自身の性格がとても出てるなと思いました。
これね、保護者の方々が聞いてらっしゃったら、定期的にそういう、まあ、塾というか習い事あったらいいなって思われると思いますね。
そうですね、現在も夏限定で通ってるお子さんの保護者様から、学校始まってから通えないって言って泣くんですよっていうお声をいただいてまして、そこをどうしようかまたご相談させてくださいという嬉しいお声もいただいています。
そうですか。そして小笠原さんもどこか講師を務めているという講座あるんですか？
はい、僕はですね2つ講座を担当させていただいておりまして、通常のチョイスでも開いている講座が発想力ラボということで、まあ、1つの問題であったりとかクイズに対していろんな意見を出しながらみんなで答えを出していくっていう講座が1つ、もう1つがですねこちら夏休み限定なんですけれども、バスケットボールの講座を担当させていただいております。
白山でされてて、あの近辺特に公共の体育館とかもないですし、どこで？
はい、バスケットボールの講座、もちろん白山チョイスの2階、総合スポーツなどをしているワンフロアのところでさせていただいております。
どうやってするんですか？
はい、バスケットボールもちろんやっぱりリングがあってシュートをするものではあるんですけれども、それ以外にもドリブルであったりとかパスであったりとか、それこそハンドリングと呼ばれるいわゆる手でボールを回したりとか遊んだりするっていう、こうボール遊びの部分ですね、そういったところを中心的にするような講座になっております。
来週からのお盆休み1週間を挟みまして、とうとう19日からの週がアフタースクールチョイスサマースクールの最終週となります。もう飛び込みで今でも申し込みがあるそうですね。
はい、まだですね、最後2週間1週間宿題をどうしてもしたいとか、ちょっとこうあの過ごし方に困れてるっていうお母様からご連絡いただいたりしております。
26日月曜からいよいよ小学校中学校学校始まりますからね、その学校に行く前に生活スタイルを整えておくという意味でも、19日からの1週間サマースクール通っていただいて、しっかりと整えておくことも必要かもしれません。当たり前ですが、朝起きる、そしてきちんと食事をとる、そして早めに寝る、このこと大切ですよね。ではそういった子どもたちに魅力的な講座というのが19日からの最後の1週間に詰まっています。まず19日どんな内容ですか？
はい、19日9時から12時の A コマに関しては夏休みの宿題特化講座ということで、いつも通り宿題をしっかりするようなコマになっております。お昼のコマ12時半から午後3時半まで、 B コマに関してはミュージックレーツは音楽ということで、さまざまなギターだったりとかピアノだったりとかいろんな音楽に触れれる講座を用意しております。 最後の夕方4時から7時 C コマに関しましては文字書き遊びということで、まあ、書道であったりとかそれこそ毛筆、硬筆、鉛筆、色鉛筆、クレヨンなどいろんな筆記用具を使って文字を書く楽しさを伝える講座になっております。
このようにアフタースクールチョイスのサマースクールでは午前午後夜と A コマ B コマ C コマそれぞれ3時間ずつに分けましてこういった講座を展開しております。夏休みの宿題特化講座は A コマ午前9時からお昼12時までなんですが、これ自分で黙々と解いていくんですか？
はい、自分がやりたい宿題だったりとか自分自身の宿題を自分でやる形になるんですけれども、もちろんスタッフの方ですね、先生として横につきながら、1対1でこう分からないところを教えたりとかしながら、宿題をするような感じになりますね。
はい、ですから安心してどうぞ皆さん宿題してください、ね、家で一人でってなかなか難しいかもしれませんからね。お手伝いをしてくれるお兄さんお姉さんがいるそうですよ。20日火曜日はどうなってますか？
はい、朝の9時から12時 A コマはこちら夏休みの宿題講座なんですけれども、自由研究をする講座をご用意しております。またお昼の12時半から3時半の B コマも、自由研究の講座なんですけれども、朝の A コマは低学年用、お昼の B コマは高学年用の自由研究の講座となっております。夜の C コマに関しましては日本文化ということでお茶だったりとか、日本四季折のですねお遊びみたいなものをお伝えするような講座を用意しております。
そうですね、これぐらいの夏休み最後の1週間くらいになってきますとね、保護者の方々が本屋さんとか行きましてね、そして3日でできる自由研究とか、これ面白いもんですよ。もう1週間前だと1週間でできる自由研究、近づいてくると1日でできる自由研究とかね、そういったものを選んで、まあ、最近はインターネットもありますから、インターネットの中からこう引っ張ってきて、もうこのもう何ですか、こうダウンロードしてプリントアウトしたのもこれを写しとけみたいなこともあったりしますけれども、それだとどうなんですか、その時間っていうのはどうなのかな、保護者の方にとっても子どもにとってもどうなんだろうなと。その時間をやはりこう意味あるものにねしていくというところでも、やはり誰か第三者の手を借りるというのはとてもいいかもしれませんね。しかも低学年と高学年でそれぞれ20日の A コマ午前9時からと B コマお昼12時30分からで分かれているとのことですので、どうぞご活用ください。 C コマの日本文化に関しましては、これもいつもおなじみの通常の講座ですね。
はい、その通りですね。日本文化の講座ではですね、通常のチョイスで実施している内容としましては、お茶とお花ですね、華道の部分ですね、あとは日本四季折のお遊びということで、させていただいております。特に、今受講している男の子はですね、最初はプログラミングがしたいと言ってきたんですけれども、講座体験会でお茶の体験をした時にもうあまりにの楽しさに日本文化がしたいと、その場で即決をしてくれて、ゴールデンウィークのお休みには日本文化を習いたいということで京都にお茶を飲みに行ったりしたそうです。それぐらいこう楽しみながら日本文化を学んでいただけるような講座になっております。
その子にとってはその自分では見つけきれなかった自分の好きなことっていうのを見つけることができたわけですよね。
はい、その通りですね。またですね、この10講座終わった最後の10コマ目、その男の子何をしたかというと、チョイスにはですね、三条間のお茶間があるんですけども、そこの掛け軸もそこにあるお茶セットもそこでお茶を立てる動作すべて本人がやって、自分だけのお茶間を作ってお母様をご招待してお茶を飲んでもらうというような講座をさせていただきました。
また掛け軸ってどっから？
はい、その男の子はですね、別の曜日の文字書き遊びも同時に受講していたので、文字書き遊びで掛け軸を書で書いてくれて、その翌日日本文化の講座でその掛け軸をお茶碗にかけながらお茶を振る舞ってくださったっていう方のような形になっております。
すごい、なかなかそこまでってできないですが、アフタースクールチョイスがさまざまなものを自分で選択し選び取って学んでいく、だからこそできたことですよね。なんか一つの子で集大成が早くも見えてきた感じがしませんか？
そうですね、やっぱりこう一つのものを突き詰めるというのももちろん大事だと思うんですけれども、幅広い中でいろんなものを経験して、それを組み合わせる、そういったことも一緒に学んでもらえればなと思ってチョイスをやっております。
そして21日水曜日はどうなってますか？
はい、A コマはですね、夏休み宿題特化講座の、宿題バージョンですね。こちらはですね、最初の1時間、そして30分休憩して1時間また宿題という形でしっかり宿題をするコマになっております。さらに B コマはですね、こちらもまた音楽の講座をご用意しております。こちら大人気でして、今の小学生がですね、スピーカー音が振動で伝わるということをあまり知らないみたいで、
あ、波形ってやつですか、こう波打ちながらこう耳に伝わって鼓膜を振動させてっていうこと。
はい、その通りです。それがですね、いわゆるスピーカーアンプですねを触ってみるとブーって震えるのが感じられるんですけれども、いや、振動っていうのを知らない子どもたちがアンプのスピーカーを触るとなんで震えてるのっていう風に なるみたいで、それから先生がですね、音っていうのは振動でできてるんだよっていうのを伝えてくれると、それからずっとチョイスのスピーカーをよく触るような子供たちになってくれました。
へえ、音楽なので音楽を聴いたりとか奏でたりっていうところなのかなと思ったんですが、音楽楽しむためには聞こえてくるっていうところがまずあるわけですね。そこからなぜそうなるのって、しかもその理科の勉強だよと言ってしまうと、そうすると音ってこうなんだよってつい言ってしまいがちですけど、子どもたちのその興味関心を湧いた中でとなると、本当教科の枠も超えて関心の中から始まりますから、自分の中での吸収率って違うでしょうね。
はい、もう本当に自分が見て触って体験したものなので、何よりも学びになるみたいで、それからスピーカーがお家で欲しいなとか、ギターやってみたいなとか、ちょっと踊ってもいいっていう、そんな声が上がってきました。
そうか、踊るというよりも入ってくるわけですね。そして夜の4時から7時までの C コマは何ですか。
はい、こちら大人気のプログラミングの講座ご用意しております。
なんといってもね、こちら本当今大ブームですね。
はい、小学校のですね、教育改革から小学校でプログラミングの講座が必修化されることが決まりました。やっぱりいきなりプログラミングをしてみてもやっぱりちょっと不安があると思います。なのであらかじめですね、先取りという形でパソコンに触れてみたりとか、プログラミングやってみるっていうお子様がいらっしゃってくれてます。
そして22日木曜日、 A コマ午前の部は夏休みの宿題特化講座、 B コマお昼12時30分からは発想力ラボ、そして C コマ夕方4時からは高学年英会話、また23日金曜日は午前9時からの A コマが夏休みの宿題特化講座、お昼12時30分からの B コマがトランポリン、夜4時から7時までの C コマが低学年英会話となっております。今からでもまだ先ほど間に合いますよという話でしたので、関心がある方々どうしたらいいですか。
はい、お申し込み方法2つございます。メモのご準備をお願いいたします。1つ目がですね、ウェブサイトをご用意しております。アフタースクールチョイス、すべてカタカナでも大丈夫です。ご検索いただきますとホームページありますので、そちらからお問い合わせください。またですね、お電話でのお申し込みを受け付けております。今からお電話番号をお伝えしますので、メモの準備をお願いいたします。096-364-5825、 096-364-5825、 こちらまでお問い合わせお待ちしております。
そして一番気になる料金体系どうなってますか。
はい、基本料金1コマ3時間で3500円となっております。さあ、こちらですね、お得な回数券をご用意しておりまして、5コマ回数券、10コマ回数券、15コマ回数券をご用意させていただいております。それぞれ料金がですね、5コマ回数券だと通常の3500円に比べて1500円もお得になったりとか、10コマだとですね、1コマあたりだとだいたい300円から400円お得になります。さらに15コマ回数券ご購入いただきますと、1コマ3500円だったところ、なんと2500円、1000円割引で15コマ、受講していただくことが可能となっております。
なるほど、15コマと言いますとちょうど1週間分、月火水木金1日3コマ A コース B コース C コースでありますので、ちょうどその分が当てはまるくらいですね。
はい、その通りでございます。
どうぞご活用ください。では最後にもう一度電話番号、お問い合わせの番号をお願いします。
はい、096-364-5825、096-364-5825でございます。
どうぞお問い合わせください。
今回の大人の力では現在スタディライフ熊本チョイス事業部が行っております子どもたちのためのサマースクールの様子、話を聞いてきました。通常子どもたちが大好きなおもちゃの一つであるレゴブロック、そのブロックを使って子どもたちの発想力、そして協調性を養っていく、これ楽しいと思ってやってる間にいろんな力がついてくることにつながってきますよね。いかにそのおもちゃを使うか、それはやはりこう指導する立場の人がどう使えるかを知っているかどうか、そしてどのように力を引き出すことができるか、そういったプロの集団がこのチョイス事業部にはおります。そういったプロの皆さん一人一人が関わり合うことによって子どもたちがたくさんのプロの皆さんと触れ合い、そしてその力を自分で見つけ引き出していくことができる。サマースクール夏休みの期間中だけでしたが、そんなことを自分に気づいた子たちもひょっとしたらいるかもしれませんね。なおサマースクールはこの8月19日からの5日間、この最後のタームで終了となりますが、9月からは通常のチョイスが始まります。夕方からのお預かり、そして毎日さまざま変わっていく習い事、それを自分でチョイス選択してやりたいものをやっていく、また3ヶ月ごとにその内容というのを自分でまた選択をし直してさまざまな体験ができるように、自分たちの将来の選択の幅を広げるための知識、そしてスキルを広げていくための通常の講座が行われていきます。そのチョイスの通常の講座、ぜひ体験するためにも8月19日からの最後のサマースクール、ぜひ受講なさってはいかがでしょうか。では今週はこのあたりでお別れです。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。次回の放送は8月22日木曜日午後3時30分からです。